皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月14日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は切り捨てが広がる日本の政治です。いろいろと政治の方も混乱が広がってきているわけでありますが、特に地方選挙ですね。来年度の予算がこれで大体まとまってきたようでありますけれども、基本的には、弱者、それからその地方は切り捨てるという、まあ、そういうことなんじゃないんでしょうかね。地方が勝手に、まあ、自分の意思で使える交付金は大きく切るんだそうですね。なんかあんまり新聞にそのこと書いてないようなんですけども、だから、こう、なんつうのかな、自分で金を稼げということですよね。もう、中央には金がないと。でも、本当はその金全くないわけではなくて、金持ちには十分配ると。GPIF、年金運用機関のトップの給料は6割も増えましたからね。やっぱりね、金の巻き先が変わったわけですよ。このところで金利も下がってきてますから、その分多少財政余裕が生まれてるはずですよ。それから、去年はね、バブル景気の部分がありましたから、一時的に税収が増えたわけですね。だからこういうバブル景気で、まあ、入った金はですね、いや、地方や、弱者には渡さないと。関係者で、これは、共有すると。関係者に巻くという政治ですから、まあ、めちゃくちゃやってるわけですよね。まあでもしかし、これでもう後がないわけでありますから、これ以上次政権交代する政党もないし、人もいないというわけで、まあこれで終わりになっていくわけですよね。次がないということは実は本当にすごいことでありまして、もうそれで終わりだって意味なんですね。ですからこれが破綻すると、もういよいよ後はないということになります。で、やっぱり地方がこれから頑張る、それから企業も自力で頑張るっていうことはすごく大事なことだと思いますね。今本当に日本だけではなくて、実はアメリカでも重大な問題になっていることがあって、それは役所から金をもらってる企業が、どんどんイノベーションから遠くなってきてるって話なんですね。なんかアメリカなんかでもこれ相当重大な問題になってるらしくてですね、まあ関係者が相当今慌ててるんですけども、まあ共産党みたいになっちゃうわけですね。共産党の国営企業みたいになっちゃってですね。で、国の言いなりになって、まあ国から金をもらうために仕事をすると。で、まあ国の方にはですね、まあ適当に成果をこうでっち上げて報告すればいいと。まあこういう仕事がいつの間にかですね、当たり前のようになっちゃうわけですね。自分たちで何か大事な仕事を考えてやろうというんではなくて、なんかどういう理屈をつければ金がもらえるかを考えて、プロジェクトを考えて金をもらって、で、途中それを抜いてですね、中間搾取をして、で、その仕事を振って、で、金を使って終わりと。で、何にも残らないと。まあ、こういうことがどんどん増えてるんですね。だから、アメリカの軍事企業、それから情報だとか、あんな会社も民営化してやってるわけですね。民営化したとかデタラメ法でやってるんですが、そういう連中でもやっぱりその金は国から、元は出てるわけですから、結局やっぱりその感情の仕事になっていて、やっぱりその能力がですね、やっぱ落ちてきてるらしいんですね。技術開発力、軍需産業の技術開発力もイノベーション力も落ちてきてるらしいんですよね。まあ、そういうことを考えると、この切り捨てが広がるっていうのは、逆から考えたら、まあそれは、もうそういう依存体質をやめろっていうことですね。で、東京がまああんな調子ですから、中央があんな調子ですから、雇用の創出その他もですね、まず地方でやらなければならないわけで、やっぱりなんかこう自力でですね、仕事ができる基盤を作る必要があります。で、やっぱりその大チャンス、足元の大チャンスのは、やっぱり来年の電力自由化にあると思うんですね。実はその電力自由化あまり大きく報道されませんけども、まあ、報道しないには理由があって、これ本気でやるとですね、電力会社倒産してしまうからなんですけども、まあ、これは実は非常に大きな変化でありまして、いよいよだからもう原発もいらないし、それからその電気もガスも、要するに自分たちで、その地域ごとに自立してやっていっていいよという時代になっていくわけですね。だからこれは実は、 新たな仕事も創造するし、それからやっぱりこの外国から今どんどんエネルギーを輸入してますけども、もうその依存度を大きく下げることができる可能性を持ってるわけですね。だからこうやってとにかく、そのエネルギーのところからビッグバンが日本で本当に始まればですね、それやっぱりそのエネルギーが国内で代替されますから、エネルギー産業も一次産業ですから、日本の一次産業を立て直す非常に大きな、やっぱりその力になるんですね。で、やっぱりエネルギーでね、到達するために金を払ってるわけです。外国にも大量の金払ってるでしょ？油代、ガス代、それから鉄代、銅代。まあ、鉄や銅はね、昔みたいに使わなくなりましたけども、やっぱり油ガスは、随分使ってるし、それから食料品も相当輸入してますよね。この分を国内で作ればですよ、国内の雇用は当然増えるわけでありまして、やっぱりそれは非常にその意味のあることなんですね。でも、この、なんて言いますかね、ただいたずらに、鎖国をするというと、これはまた世界の間で揉めるだけですから、やっぱり世界にないいいものを自分たちで作って自分たちで消費をするという体制に申し込むことが一番大事でありまして、まあ幸い、健康と持続可能性を考えたライフスタイル、ロハスというのは、世界が合意した大きな方向性ですから、ロハスなエネルギー、ロハスなやっぱり資源、ロハスな農産物という大きなですね、やっぱ表題を掲げていけば、まあその中で地産地消をやっていくってことは何ら問題はないわけでありますね。だから今までのなんか既得権益のルートで、仕入れ先をですね、海外から国内に変えたりすると、まあこれは世界中みんな大騒ぎなんですが、まあ我々はその、そこではなくて、全く新しい一次産業をロハスに作り直すんだという建前と、中身にしておけばいいわけでありまして、そうするとですね、やっぱり地方で仕事が増えてきますから、まあその天皇陛下もね、原発再稼働に大反対だっていうことが、まあここで、まあ分かったわけでありますし、なんか鹿児島の方はですね、桜島が火砕流を出しそうだった話だし、今日もなんか地震がありましたよね、大隅半島の方で。もうなんかいい加減にしとけってことですね、天もそう言ってるわけだし、まあ、今回、佐賀県知事選挙で、あれ、原発再稼働も一つ争点でしたからね。前の知事がとんでもなくて、原発は動かしますよと。それでそのオスプレイは持ってきますよなんて言いながら、行って勝手にその逃げ出して国政に逃げちゃったわけで。まあ、それを今回ひっくり返しましたから。まあ、それは一つ良かったと思うんで、まあ、それも原発再稼働もうないでしょうよね。ここまで来ると。陛下がですね、ダメだっていうものを、いや、やりますなんていう、そんな勇気のある人はいないんじゃないのかね。日本の中にみんないろいろ言ってるだけで誰か決断してくれればっていうだけの話で。いやー、そんなことで決断できる人いないんじゃないでしょうかね。まあ、それはともかく、とにかく、まあそういう電力自由化と大きな柱があって、それに向けて、まあ、経産省や電力会社は骨抜き法案、骨抜き法をですね、まあいろいろ作ってんですが、まあ私は難しいと思いますね。だからこれはですね、やっぱりオール日本で取り組むといいと思うんですね。今日もなんか、まあ、今日というか数日前ですかね、新聞載ってましたが、ある日本の大手メーカーがですね、蓄電池の、コスト10分の1に下げる技術を開発したとか言ってますね。実は日本は蓄電池は非常に高い技術力を持ってるんです。ですからまあ何度も何度も言いますけども、もうあの巨大な発電所や送電線に頼らずとも、特に地域の電力は地域で賄うための発電機、あるいはその、まあ、プロパンガスのボンベみたいなもんですね。こういうものを普及させることはできるわけでありまして、その分要するに地域が外に払っているエネルギー代、これを払わなくていいようになります。あるいは自分たちのところで一次産品を賄うことができれば、それも富を中で循環させて、で、いいものを作って外に売れば、その分が富になってくるわけですね。ハウスなんかものすごいエネルギー食いますでしょう。ね、農業施設は。でもそれを自前のエネルギーでできれば、ものすごく安くなってコスト競争力が上がってきますからね。まあそうやってとにかく地域の特産物を育てていくと、地域にも仕事が生まれてきて、やっぱり地域の人たちも、ああ、自分たちの地域が蘇ってきたというふうな実感を持てるんじゃないかなと思うんですよね。沖縄で昨年前大きな政治の変化が起きましたが、沖縄やっぱり景気いいと思いますね。私も毎月言っておりますけれども、景気良くて、まあ、特に観光ではですね、すごく大きな盛り上がりを見せていると思いますね。 やっぱりその地域ごとにですね、まあ観光を含めてそれぞれ強みがあるはずですから、その強みをもとに、やっぱりその国内の雇用を増やすってこと大事で、で、とりあえずやはりこの内需中心型、地域内需って言うんでしょうかね、地域内でその取れるものは、とにかくよく取って、利用して、で、あの世界の市場に売れる付加価値の高いものに加工して売ると、まあ、これが基本的な経済の盛り上げ方っていうもんだと思いますね。今までのこのグローバリゼーションっていうのはね、ちょっとそれと違うんですよ。そのグローバリゼーションって言いながらこの15年20年やってきたことは、地域の個性を生かしてその地域らしいものを作ってお互いに交換させるというやり方ではなくて、安値競争をさせるために全世界に工場を配置するということだったんですね。ですからグローバリゼーションっていう言葉は安値競争、コスト削減の道具だったわけであります。だから昔の植民地支配みたいなもんですよ。重商主義とか植民地経済と同じですね。まあ帝国主義みたいなもんですよね。まあそういうことやってたわけで、ですからそれはその各国各地域が疲弊するのは当たり前でございますから、まあそれがその大混乱でまあ今日ここに至ったと言っていいと思うんですね。ですから本当のグローバリゼーションというのは、グローバリゼーションというのはインターナショナリゼーションでありまして、国民国家の解体という時代でもありますから、日本がっていうよりも、日本の中のこの地域がという形で世界に打って出ていい時なんですね。ですからこの、やっぱりその福祉、医療、介護も稼ぐっていうところがないと、まあなかなか回りませんでしょう。もちろんその福祉、医療、介護もですね、コストを減らすイノベーションによって、より少ないコストでもっと人々が健康にっていうことは、やればいくらでもできるわけですね。あの今非常にうるさい規則が並んでますからね、医療も福祉介護も、あれ規則を緩めてってですね、でまあそのもっと自由度を増やせば、まあそれはそれなりにうまくいくものはたくさんあると思うんですよね。でそれからね、医療でもですね、いろんな医療がありますから、まあ多様な医療っていうふうに枠を広げればですね、まあとにかくコストはね、これしかかけられないと、このコストの中でまあ何でも選んでくださいというやり方っていうのはやっぱりそれはどっか出てくるんじゃないでしょうかね。うん、まあ、最低限のね、やっぱりところでは健康保険みたいなのあるんでしょうけども、でもやっぱりなんか健康保険で治る病気と治らない病気ありますからね。やっぱり治らないような慢性病とか、あるいはなんかその、高齢者がね、その、健康寿命を伸ばすための生き方っていうのは、なかなか今の健康保険制度では無理だと思うんですよね。あるいはなんかそのね、体がなかなか動かなくなっちゃうとか、年取った時ですね、それもなかなか今の健康保険制度では無理で、だから最終的に社会全体のコストを減らそうと思えばですね、いろんなイノベーティブな方法を新しいことやらなきゃいけないと思うんですね。まあそういうのを総合的にやるにもやっぱりコストかかるわけで、そして投資がいるんですよ。やっぱり今最大のリスクはですね、まだ我々のこのライフスタイルはちっともロハスでないんですね。もちろんロハスになってる部分もあるんですけども、あの、博打型の金融にまだ依存しておりますし、それからなんかあの、資源エネルギーも非常に不安定な世界供給に依存しておりますし、それから中何が入ってるかわからないような危険な食べ物に満たされておりますしね。ですから、このまま何もしないと、実はロハスは形にならない。ロハスな世の中するには、やっぱり投資がいるんですね。改めてなんかエネルギーでも食料でも、それから生産物でも衣食住全部21世紀型に更新していかなきゃいけないんですよ。昔の蒸気機関車が電気機関車、電気機関車が電車になったようにですね、やっぱりそれはその21世紀型に全部変えていかなきゃいけませんね。これにはやっぱお金がかかるし、投資が必要なんですね。でこういう前向きな投資をこれから日本はしていかなきゃいけない。で、投資の原資のお金は、それは国内に眠っておりますので、まあ、それは、岩盤のように凍りついちゃったお金がありますから、まあ、それは皆さんですね、これは日本で蘇ると思えば、そのお金も出してくるでしょうよ。で、大体そういうのは最初はそんなお金かかんないんですよね。あの、何でもやっぱりですね、物事ってのは全部一気にやろうとすると失敗するんで、小さく始めるんです。小さくまずいいものを作るんです。あの、私ども NPO でもですね、NSP でも昔から、まず日本再生特区を作りましょうと前々から言ってるんですが、そのことなんですね。まず一つ、まあディズニーランドじゃないけども、ここに来るとですね、21世紀があるという未来のひな形を作るんですね。で、作ったら今度それを広げていけばいいわけですよ。だからその最初に必要な投資なんてのはそんな金額かかんないんですよね。むしろ大切なのは一番優秀な人たち集めることなんですね。 見識もそれから能力も一番優秀な人たちを集めることが真っ先に大事ですね。それからこの、まあ、政治からね、財政資金からこう見放されていくっていう形になると、やっぱこうままごとのような政治経済経営は通用しないということですね。やっぱりこの戦国大名型といいますか、本当にあのお金稼げるような仕事をしなきゃダメなんですよね。あの補助金もらうための仕事っていうのはやっぱ形だけですからね。中身はあの問わず、とにかく形が整ってればお金が出て、でその形の中でお金を配っておしまいだから、やっぱその成果を見るっていうところが、とりあえずその報告書と領収書なんですよ、財政資金っていうのはね。報告書とあの領収書が揃えばいいのが財政資金で、しかし本物の経済とか本物の経営っていうのは、あるいは本物の教育っていうのは、後でやっぱりプラスの効果があるかないかで決まるわけですね。本当に揃え終わった後で、例えば観光客が増えましたか、売り上げが増えましたか、利益が出ましたか、仕事が増えましたか、そこをですね、やっぱりその中期的にも長期的にもやっぱ見ていくのが本物の経済効果、経営の効果というものなんですね。それはだからその最初からやり方が違うんですね。とりあえず単年度主義で形を作って金をもらってそればらまいて報告書と、報告書と領収書を揃えて出すのとは、ものの考え方ややり方が全然違うんです。ですからここで私はですね、やっぱリーダーの交代が起きてくると思います。やはりもう企業も、それから役所も地域もどうしてもこの15年ぐらい、20年近くの不況の時代、大恐慌のこのね、ずっとこのものすごい長期デフレの時代に、手っ取り早く仕事するのはやっぱ財政でしたからね。まあ財政に取り付いて金持ってきてそれを使うという、そういうことが得意な人たちが、まあ上に昇進してったと思うんですね。地域でもそうだし、それから民間でもね。でもそれは結局終わりですよね。あそこの佐賀県の古川知事なんかもね、前に辞めて国政逃げちゃった人も、なんかやっぱりそういうある種の、まあ、改革派の知事ということで言われてたんだけども、やっぱりそれは本質的にその地域を、この戦国時代に生きていくためにみんなを団結させて盛り上げるというリーダーシップではなかったんですよね。だからやっぱり、ああいうリーダーシップではなかなか実を結ばない。やっぱり今度は本物の実力でないとダメでありまして、だからこの本物の実力って意味がわかる人がやっぱ出てこないとダメだよね。やっぱ稼げる人ですよね。わかりやすく言うと。稼げるリーダーが出てきて、で、その稼ぎを広げていって、まずみんなが安心して暮らせるようにして、で、そのお金を少し貯蓄できるようにしてと、で、その貯蓄を投資に回して、あるいはその企業に回していくと、そういう循環を作っていかなきゃいけないわけですから。まあ、ですから、話最初に戻りますけども、来年の電力自由化は大きなチャンスでね。あれをやるとですね、まあ、やっぱりかなり自由に自分たちでエネルギーのことを動かせるし、それは地域経済の負担を大きく減らしてチャンスを作ることになると思うんですね。それからもう一つはやっぱ観光はですね、もっと頑張っていいと思いますよ。確かに円安っていう面もあるんですけども、やっぱりこの日本はスイスと同じように日本に来ると喧嘩が止まるっていうところありますよね。例えばスイスなんかですね、まあ昔からそうですけども、どっかで戦争をやってると、戦争の両当事者がですね、週末はスイスに来てスキーをして、まあ、仲良く同じゲレンデでスキーをして、同じレストランで食事して、でまた、週末終わると国に帰ってお互い戦争するんですね。この二項対立を解消する力を持ってるんですよ。で、日本もそうなんですよね。まあ、確か京都でイスラエルとパレスチナのなんか和解、あるいはその、アフガン政府とですね、カルザイ政権と、あるいはタリバンの和解みたいな話をやってましたけども、やっぱりそういうことができる力は日本持ってるんですね。それはなんか政治家の力っていうよりも、やっぱ元々日本が持ってるそういう力だと思うんですね。スイスも日本も島国ですからね。スイスは山の島国。で、日本は、やっぱりその海の島国ですよね。こういうやっぱり国でないと世界が収まらなくなってんですね。だから観光はもっと頑張れると思いますよ。同時にやっぱりこの製造業もですね、やっぱ最後は日本でないと再生できないんじゃないんですか。とりあえずなんかこうやればお金が儲かるよという仕組みが見つかればね、それは外国行ってそれやってお金を稼ぐこともそれはできるでしょうけども、 まあ何にもないところからいろいろもがいて溜まり場を作って何か形を作るってことになると、これはやっぱりその日本でないとできないこと多いんじゃないでしょうかね。こう儲からないのに長く続けるっていうことは外国人まずやりませんもんね。特に優秀な人はね、やっぱ儲からないのに続けるってことができないと物事生まれてきませんからね。やっぱそれは日本にしかできないんじゃないかなと思ってるんですけどもね。まあいずれにしましてもキリストが広がる日本の政治ですから、まあ、その先は我々で考えていくしかないと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、キリストが広がる日本の政治ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。